さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター教授中野タムスです。世界の中野京都を見つめ語る番組です。ですね、まあ、大学の、まあ、前期っていうか、が終わりましてですね、もう採点も、まあ、実はこれからなんですけれども、まあ、採点も多分このラジオの時には採点も終わってると思いますけれども、この、セメスターですね、のこう感想というのはやっぱり去年の11月に、チャット GPT が登場して、AI の生成ですね、それが出て大きく大学の講義のスタイルが変わったように思います。で、僕はですね、チャット GPT、推進派で、チャット GPT、を使うべきだと思ってまして、例えば300人規模の講義においてもですね、こんなことを考えまして、まあ、大学の講義というのはやはりロジックというか、理性というか、そういうものが非常に重要であると。で、例えば経営学にしてみても経済にしてみても社会学にしてみても国際関係論にしてみても、そこにはですね、演繹法的というか、決まった、こう法則なりロジックがあって、それをですねコンパクトに、最もシステマティックにこう教えると、まあ、学生に伝えるということがまず大事 でそれが終わって、次にですね、やはり今の学問というのは、環境に適応することが重要で、創発的というか、環境に適応しながら考えるということで、だったら、その専門家ですね、まあ、僕はトップランナーと呼びたいんですけども、企業で活躍している人に来てもらって、一緒に授業すると。その時特にですね、その専門家が、学生に対して一方的に講義するんでなくて、双方向の講義で、まあ、アクティブラーニングを行うと、質疑応答ということでやっていって、でそこにいる教授はですね、まあ、コーディネーターというか、ファシリテーターというか、そういう役割があると。まあ、ここまではですね、まあ、当たり前のことなんですけども、僕はそれプラスですね、そこにチャット GPT を入れるということを、4way、これはですね、あまりやってないんですね。で、実は今僕が話したことをチャット GPT4 に聞いてみたらですね、まあ、いわゆる理論と、そして、その専門家実践と、アクティブラーニングと、まあ、コーディネーターとしてファシリテーターとして教授の役割とチャット GPT こう 4way でやってるかといったら、これはあまり新しい発想で、それを組み合わせてやってるのはあまりチャット GPT にしてみてもね、あんまり例はないかもしれないと。でそれプラス僕が聞いてみたのはですね、今文科省なりいろんなことでチャット GPT をそのまま使うということは良くないと、考える能力がなくなるということ、あるいは、そのまま文章を生成作成させるのは良くないと言われてますけど、僕はそうでなくって、毎回の講義でですね、 A4 用紙を例えば300人の学生に全部配ってですね、で講義中にですね、その A4 用紙に、まあ、要約、まあ、いわゆる感想なりの、まあ、キーワードだけでもいいです、それを書かしてですね、それを必ず、時間が終わった時に提出させると。しかしそれを書いたのをですね、学生が写メに撮って、それをチャット GPT に入れれば文章化されるんですね。そこにプロンプトという指示すればですね、これが新しい勉強であるというふうに僕はこう思って、これもチャット GPT のこと、これはすごくいいやり方であるとというふうにチャット GPT が答えてくれるんですね。で、学生にとっても自分で書くという行為と、そしてそれを今の最新の IT、まあ、チャット GPT というですね、生成型の AI を使うことによって、まあ、プロンプトで自分でこう質問することによっていいのができると。でもう一つですね、これはチャット GPT が褒めてくれたんですけれども、褒めるように持っていったから褒めてくれたのか分かんないですけども、聞いてみたところですね、パワーポイントを使ったりするというよりか、チャット GPT を使った場合に、何も文章を読まずに学生に、 ものすごくデジタルの反対の、アナログ式で、発言させると、これどう思いますかって聞いたらチャット GPT がすごく褒めてくれるんですね。こういうやり方はあまりないと。僕はチャット GPT を使うんだったら、デジタル使うんだったら講義においてはもう一方の板書したり、あるいは全く読まずに、そこで学生があるいは教授なり、専門家が、アナログ式で、発言すると、これがですねすごくいいと。だから今僕は文科省なりあるいは日本の大学の新しい、講義スタイル、これアクティブラーニングって一昔前言われましたが、これから言われるのは僕はアナログ方式だと。しかしアナログ方式を行うためにはですね、授業においてチャット GPT をあるいは4なり有料でもいいから学生が使うべきであると。でその講義においては、理論と、まあ、先ほどは実践するために、まあ、これお金かかる話ですけれども、まあ、プロフェッサーなり、とその分野の専門家、さまざまな専門家が、企業で活躍している人あるいは、こう社会的共通資本とかそういう、まあ、いわゆる利益追求型でなくても、まあ、いろんなところで活躍している、そういう人々がですね、来て一緒に講義をしていくと。でその中で、日本国のみならず地域のみならず、地球域というか、全体を考えられるような人類の福祉と平和に寄与するような、そのような、スタイルですね。それは僕は、国連の SDGs からいくと5つの P で、まず人間としてのピーポー、人間の立場からですね、人間の安全保障とか、人間のヒューマンリソースをベースに考えると。次はピースですね、今ウクライナ戦争あるいはいろんな不安定要因がいっぱいあるんで、平和の構築ということについて考えると。で次はプラネットですね、この青い地球ですね、これがですね本当にエコロジカリにサステナブルで、地球の環境問題を語るというプラネットの分野、そして次に何といっても、まあ、プロスペリティ、まあ、資本主義ということでも、まあ、資本主義でも、まあ、アダム・スミスのですね古典派の神の見えざる手によって国論によって、小さな政府で何もしなければうまくなるという考え方とか、あるいは、マルクスのマルケですね、経済が株構造で上部構造に、社会とか政治とかがあるとすると、やっぱり人間というのは胃袋を経済で動くんで、唯物論的にですねそういう考え方、それが階級闘争なり、ブルジュアとプロレタリアとの戦いが起こる、それがマルクスの経済学の考え方、そして不景気が来た時に財政出動によって、有効需要の創出という、まあ、ケンジアンの考え方、あるいはもう一方経済いい時ですねサプライズサイドの、金融政策でですね、小さな政府で政府は何をほっといた方がいいという考え方、あるいはサムエルソンの、まあ、新古典派の総合というんですけれども、ケインズと、フリードマンを混ぜたようなやり方とかですね、あるいは宇沢古文先生の社会的共通資本とか、まあ、いろんな考え方がある、あるいはトマ・ピケティの、20世紀の資本であるように、資産の収益率は経済成長力がかなり高いという、まあ、それを崩すのはですね、まあ、階級闘争も含めて崩すのは戦争なり、あるいはイノベーションなりマネーサプライなり、資源の供給量なり、さまざまなこういうことがあって、どれが正しいわけじゃないですけども、まあ、僕はここで言いたいのは、今経済学とってみても、その国際情勢の変化とか、今まで過去のどういう形でどう成功して、一つの歴史のリズムとか、歴史は、韻を踏むとか、一つのこう特徴をつかんで、それをですね、ブロック経済とか、あるいはヨーロッパ、日本、アジアとかいう考えるか、地球全体で、こう考えるような、まあ、そういうことをですね推進していくことが大事かなというふうに思います。でそういうことをですね、まあ、僕はこの短い時間で、こうオーバーオール全てのコンプレヘンシブというか広い範囲でこう話してるんですけども、こういうのをやってくるのは実はチャット GPT なんですね。今の勉強ならですね、ものすごく各論だけで、チャプター南部でこう終わるんですけれども、まあ、チャット GPT のおかげでそれこそ、今である情報が全て、 何億何兆という情報が入ってて、それはあの瞬時にこう出てくると、それを活用することによって、すごく付加価値の高いものが生まれてきて、でそれを判断するのは実は、シンク個人が、一人一人が自分の頭で考えて、判断するということなんですけれども、しかしね、最近僕が好きな言葉はあのブルース・リーが言った、Don't think, feel という、これはすごく僕は今、好きな言葉で、僕はシンクするということは大事で言いながら、こうシンクタンクジャーナルもシンク中心で行ってきてるんですけれども、しかしいざ人間行動するときというのはやっぱり直感力っていうかフィーリングですね。このフィーリングというのは、知的直感力というのは、めちゃくちゃ本も読んで、人の話を聞いて、そして常に PDCA プラン、ドゥ、チェック、アクトみたいにですね、やっぱり自分が戦略を持って、まずやってみると、そしてそれを、評価してみて、そして改善していくというような、その一連の動きですね、そういうことが大事で、まあ一言に言うと、それぞれみんなが得意とする分野、自分が夢中になる分野が絶対ある。それはSWOT分析の自分の強みですね、を生かしながら、環境の変化をオプチュニティなりをですね読みながら、そこに、こう自分の強みと世の中の変化で、自分にとって非常に、追い風になるようなプラスになるようなその風を読んで、その風に乗るという、まあ、タコのような、そうタコは風に逆らって、上がってるかもしれないけれども、とりあえず、その向かい風が来てもそれずっと登っていくような、そういう自分のビジョンなり、存在意義なりパーパスなり、それを考えるのが、まあ、マネジメント、まあ、大きく言うと人生の経営、自分自身の生き方をマネジメントする、それがまさに教養で、その大学で学ぶ、あるいは小中高全てですけども、まあ、最終的には大学で学ぶのは、自分の人生をどのように描くかと、シナリオを描くかと、それに尽きると思うんですけれども、それはまあ、当たり前のことかもしれないけど、誰かが言って、そういう、モチベーションとか、あるいは動機づけがなされなければダメなんで、僕は学生、に伝えたいのは、そのモチベーション、動機づけ、自分の生き方をどのように描いていくかというような、ことです。まあ、これからまあ夏休みで、まあ、長い夏休み始まるんですけれども、まあ、そんなことを毎日考えながらですね、そしてチャット GPT を思う存分使って、毎日本屋さんに行って、まあ、新刊本一冊読むということを、まあ、続けていって、まあ、その出たアイデアなりをですね、このラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの中でですね、皆さんにお伝えすることができれば、いいかなというふうに、思ったりしてます。はい、ということで、まあ、いつも最近ちょっと独り言が多いですけれども、また次なり、次かな、また大物の政治家に来ていただきたいとちょっと思ったりして、もう約束が取れてるんですけども、ということで、本日のラジオカフェシンクタンクジャーナルは大阪学院大学国際センター、教授中野タムスでした。